こんばんは。今日水曜日のご一緒、祈祷会ご一緒できることを感謝したいと思います。後ほどですね、また改めて大川先生、また小山先生のお働きのために、ご一緒に心合わせてお祈りする時間、持っていきたいと、そのように思います。さて、先日ですね、朝日新聞の転生人口を見ましたところ、こんな記事が書かれておりました。それは女子柔道の五輪メダリストであります松本薫さんという方がいらっしゃるんですが、その5歳の息子さんが、アイスクリームが大の好物ということで、1個では足りなくて2個食べないと元気が出ないんだと、絶望したような顔をしておねだりするんだそうであります。でもそれを見て、しょうがないな、これで最後だよと、言えば、息子の顔はもう一気にパーッと明るくなって、ハッピーハッピーハッピーと歌いながらスキップするようにしてアイスを取りに行くんだそうです。5歳児ですから、言葉の言い間違えというものも可愛いそうでありまして、例えばほっぺたはほぺっとと言ったり、正してあげようと思うんですけれども、ママのほぺっとに何かついてるよとか言われてるそうです。言われると、直すのももったいないぐらいに愛おしくなると、幸せって案外このぐらいでいいんだよなということがですね、一部ですけども、そんな内容が書かれておりました。私たちの日常生活の中には、こうした、隠れた幸せというものがきっとたくさん隠れているんだろうかと、そのように思いますけれども、今日改めてこの幸せとは一体どういうことだろうか、そのことを聖書からご一緒に見ていきたいと、そのように思っています。今リビングライフではマタイによる福音書がずっと一章からですね、コツコツコツと、続いておりまして、たくさんの恵みをいただいておりますけれども、今日は特に、この三条の説教、三条の水訓のところから御言葉を分かちさせていただきたいと思っています。五章が中心なんですけれども、まずはじめ7章から、ご一緒に見ていきたいと思います。新約聖書の10ページになります。新約聖書の10ページ、マタイによる福音書の7章の13節、14節、この御言葉からご一緒に見ていきたいと思います。新約聖書10ページ、マタイによる福音書の7章の13、14節、お読みします。狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い。そしてそこから入っていく者が多い。命に至る門は狭く、その道は細い。そしてそれを見出す者が少ない。ここまでにしたいと思います。これは有名な三条の説教、三条の水訓とも言われるイエス様の教えの一部でありますけれども、ここでイエス様は、命に至る門は狭く、その道は細い、それを見出す者が少ないと言われました。日本のクリスチャン人口というものは 1% にも満たないわけでありまして、ここで言われたイエス様が、それは少ないんだというのは、確かにそうだなと納得するわけでありますけれども、世界規模で考えてみますと、現在約83億人人口がいるそうですが、そのうちの約 30% はキリスト者、クリスチャンであります。そう考えると、30%、そこそこ細いというか、少し道は広いのかななんてことも思うわけですけれども、イエス様のお言葉の真意、意味というものは一体何でありましょうか。当時のこの時代的背景を少し考えてみますと、このイスラエルに生まれました人たちは、もちろんユダヤ教徒として誕生しました。生まれた時から唯一の神様を信仰して、自分たちこそ神様に選ばれた選びの民、またアブラハムの子孫だと、そのように自負している者たちもいたわけであります。そんなイスラエルの民に対して、狭い門であり、また細い道としてイエス・キリストは来られました。すなわちイエス・キリストを信じる、そのことが狭い門であり、細い道を通るということであったわけであります。ユダヤ教徒にとっては、このイエス・キリストというのは、この世に狭い門、細い道だということであるわけですけれども、しかし続く21節にも、驚くような御言葉が続いていきます。21節を見ますと、 私に向かって主よ主よというものが皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのであると。その日には多くの者が私に向かって、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか、またあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんかと言うであろう。その時私は彼らにはっきりこう言おう、あなた方を全く知らない不法を働く者どもよ、言ってしまえと。7章の15節からは偽預言者に警戒しなさいという教えが続いていきます。偽物か本物か、それはその人の身、人格を見れば、どういう身を結んでいるか見れば分かりますよという内容が書かれているわけでありますけれども、ここに登場する偽預言者たちは主よと、まあ、神様を呼ぶ人たち、予言をし悪霊追い出しをし、また主の皆を用い力ある技を行う人たちということでありまして、まあ、彼らはおそらくはクリスチャンと呼ばれる人たちであろうことを想像するわけであります。しかしながらその結末というものは、あなた方を全く知らない不法を働く者どもよ、言ってしまえという。同じくマタイ福音書の25章を見てみますと、そこには最後の審判、羊とヤギとを分けるという、まあ、その場面が書かれているわけですけれども、まあ、そんなシーンをも想起させる内容であるわけです。この三条の説教の結論というものは、それは7章の24節にあります。24節、それで私のこれらの言葉を聞いて行う者を、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができようという。すなわちイエス様のこれまでのお言葉を聞いて、それを実践する者たちというものは、波風嵐が来ても倒れない、裁きの時にも主の御前に固く立つことができる、これが結論であります。24節のこれらの言葉、すなわちそれは5章の初めから7章最後結論部分に至るまでの全ての言葉を意味します。まあ、そう考えますと、この三条の水訓の内容というものを改めてですね、きちんと学び直したい、そのように思わされるわけでありますけれども、まあ、今日はですね、そんな時間が取れないわけでありまして、その中心的な、三条の水訓の中心的な軸といいましょうか、精神を教えました初めの部分、特に5章1節から3節まで中心に見ていきたいと思っております。少し戻って5章、今日のメインのテキストになりますけれども、5章の1から3、まず1節2節を見ていきたいと思います。5章の1節から2節まで、イエスはこの群衆を見て山に登り座に着かれると、弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。ここまでにしたいと思います。マタイによる福音書3章では、イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、4章に入りますと荒野の試みにイエス様が現れます。それに続くこの5章が三条の説教となるわけであります。このマタイの3、4、5を見てみますと、それはまるでイスラエルの歴史を想起させるかの内容が記されており、またイスラエルのこの歴史の踏み直しをされるイエス様のお姿を見るように思います。イスラエルの民族は出エジプトを経験して真っ二つに分かれたあの航海を通り、この水の洗礼を受けたと、まあ、パウロは解釈したわけですけれども、モーセにつく水のバプテスマを受けました。続く荒野では、イスラエルは荒野の試みに遭います。そしてそんなイスラエルはやがてシナイ山にたどり着くわけですけれども、そこで神様の御言葉モーセの十戒が与えられたわけであります。洗礼、荒野の試み、そして戒めであります。同じように今この5章でイエス様が言葉を語られるわけですけれども、一節、座に着かれるととあります。まあ、これは当時ラビ、教師が教える姿を表しているといいます。そして2節、口を、イエスは口を開きと書かれていますが、それは尊厳、威厳を表していると、そのように解説されております。すなわちイエス様はここで あのシナイ山での十回を思い起こさせるかのごとくにして、誠の教師神の子として尊厳と威厳と思って人々に御言葉を語り始められたわけであります。そして言われたのが3節であります。3節をご一緒にお読みしたいと思います。3節3、はい。心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものである。アーメン。ここでイエス様はこの世の一般的な幸いとは全く反対の幸いを語られます。心の貧しい人は幸いであると。この世の中の幸い幸せとは一体何でありましょう。それは経済的に物質的に豊かになること、給料が上がった、ボーナスが入った、ああそれは幸せなことと受け止めるわけであります。また受験生であれば自分の行きたかった学校に入れた、良い就職先に就くことができた、また社会人として生きていく中で良い地位をまた名誉を得ることができた、まあ、そうしたことは素晴らしいことでありますけれども、まあ、これが一般的な幸いであろうかと思います。しかしイエス様はそのように教えたのではありませんでした。心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものであると。ルカによる福音書の6章というところを見てみますと、まあ、そこでも似たような教えがイエス様されているんですけれども、そこでは心という言葉が省略されていて、貧しい人たちは幸いであると、そう教えておられます。あの有名なマザー・テレサは、最も貧しい人の間で働くようにと神様からの啓示を受けて、インドのカルカッタにおける働きを始められました。それはまあ文字通りの貧しい人たち、行く場所を失い家もなく路上で倒れている、そんな貧しさの中にある人たちのために使えたのであります。このマタイ福音書のマタイはこれに心のという言葉を付け加えたんであります。心の貧しいものは幸いだ。同じくマザー・テレサは心の貧しさとは何かということについても語りました。誰からも愛されていないと感じている人、誰からも必要とされていないと感じている人、それが心の貧しい人だ。豊かな国ほど心の貧しい人たちが多いとも語っていらっしゃいました。しかしながら、どうしてそんな貧しいもの、心の貧しさの中にあるものが幸いなんでしょう。それはきっと神様だけにより頼むようになっていくからではないかと、そのように思いました。この心の貧しさというものを違った言葉で言うならば、自分の無力さを認め、へりくだって神様を求める人、神様により頼む人と言えるのではないかと思います。自分の力で生きようとする限り、天国を、救いを手にするということはできないでありましょう。海で溺れている人を救助する、そんな場面があったとき、まあ、バタバタとですね、必死にこのもがいているその人に近づくならば、まあ、助けようとした人も一緒に溺れてしまうと言います。溺れている人を助けるためには、まずその人が全く無力になって抵抗しない、その時にその人を救助することができるというわけです。同様に人生においても、自分の無力を認め神様を求めますときに、すなわち心の貧しいものとなるとき、救いは与えられ、天国が与えられるのであります。もう少し心の貧しさということを考えたいと思うんですけれども、逆に心が貧しくない人というものを考えると、まあ、よりクリアになるかなと思います。聖書で心の貧しくない人の代表例として挙げるとすれば、それはパリサイ人、律法学者と言われる人たちであるかと思います。彼らは聖書の専門家でありました。しかしマタイによる福音書の23章では、このパリサイ人、律法学者たちを指して、あなた方は災いであるとイエス様は叱責されています。 今日の本文が幸いであると言ったのとはこれもまた反対であります。この23章を少しご一緒に開きたいと思うんですけれども、同じくマタイによる福音書の23章1節、新約聖書の37ページをお開きいただけますでしょうか。マタイによる福音書の37章23節から1節、23章1節から3節をお読みしたいと思います。その時イエスは群衆と弟子たちとに語って言われた。律法学者とパリサイ人とはモーセの座に座っている。だから彼らがあなた方に言うことは皆守って実行しなさい。しかし彼らのすることには習うな。彼らは言うだけで実行しないから。ここで2節で律法学者パリサイ人たちはモーセの座に座っているとイエス様は言われています。モーセの座、すなわち御言葉を教える者、宗教指導者の立場にあるという意味であります。しかし23章3節を見ますと、それは言うことを言うけれども行わない、有言実行しない人たちでもあるということをイエス様は語っています。続く4節では、人に重い荷物をくくって人の肩に乗せる、あれをしちゃいけないこれはしちゃいけない、律法という重荷を肩に乗せるけれども指一本も貸そうとはしないと。5節では、彼らのそれすることはすべて人に見せるためパフォーマンスだ。そして6節から7節では、人々からの称賛を好む、そんな人たちであるということが書かれているわけであります。心理学者のフロイドという人物がおりましたけれども、人間のあらゆる行動は2つの動機から発すると言っています。すなわち性的な性の衝動と、またもう一つは偉くなりたいという願望とがこれであると言います。またアメリカの哲学者教育家であるジョン・デューイという人物は、人間の持つ最も根強い衝動は自らを重要人物たらんとする欲求であると、そんな言葉を残していますけれども、まさにこの律法学者パリサイ人たちというのは、そのような、自分が偉いものでありたい、偉くありたい、人々の称賛をそして好む、そのような人物像というものが、描かれているわけであります。しかしこのような人たちを指してイエス様は23章13節でこう言われました。13節、偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方は天国を閉ざして人々を入らせない、自分も入らないし、入ろうとする人を入らせもしないという、イエス様のこれもまた叱責のお言葉であります。日本のキリスト教史に残ります有名な説教家の一人、渡辺善太先生がいらっしゃいます。渡辺善太先生は、偽善者を出すところ、偽善者は教会の必然的現象というですね、興味深い説教題を持って、メッセージをしていらっしゃるんであります。偽善、これは、イエス様が偽善者よと叱責した言葉ですけれども、どのようにしてそれは発生してしまうのか、そのことを語っているんですけれども、それは高い道徳基準が語られるところに発生すると言っています。例えばですね、普段お酒タバコをやっている人が教会に来るといった場合、教会に、さすがに教会にいるときはですね、酒タバコは飲めません、やりません。それは教会の持つ道徳基準がそうさせるわけであるわけですけれども、それはその人にとって一つの偽善的な行為となりうるんだというんであります。日曜日は清く正しい生活をするんですけれども、月曜日から平日になっていくと、それとは違う罪の生活に溺れて生きるということがあろうかと思いますけれども、これもまた一つの偽善行為というふうになるわけであります。渡辺先生は教会は偽善者の集まりだと、ですから非難されることがあるんですけれども、 その通りであると言っています。その通り、むしろ教会は偽善者を生み出すところであると言っています。それは教会の持つその道徳基準の高さゆえなんでありますけれども、もともと善行、良い行いというものは信仰の結果、身となって現れるものが良い行いであります。しかしその良い行い、その身がなるまでには時間がかかります。ですからその時まではこの偽善行為、偽善の葛藤というのは避けられないということをおっしゃるんであります。まあ、これに加藤恒明先生がコメントを加えておられているんですけども、次のようにおっしゃるんです。渡辺先生が言われるのは、教会が人間の営みである限り偽善を作るより他ないではないか、それを直視しようということです。しかしそのようにしてその人が教会において覚えるのは、ただ偽善だけというのではなくて、神の前に立つことをこそ覚える。そして人間の技ではない神の技、神の見るところにおいて自分がどんなに卑しむべき偽善者であるかということを、教会においてすらその偽善者にならざるを得ない人間であるということを神の眼差しの中で悟らされる。その時に本当の信仰が生まれると。聖書の言葉にいくら真剣に向き合ってみても、その基準に生きることができない。今年こそこの聖書通読するぞそれすらも守ることができない。自分のうちには何の希望もない、そのことを身にしみて経験する。まあ、信仰者であればそういうことをたびたびきっと経験していると思いますけれども、しかしそれがその時にこそ本当の信仰が生まれるチャンスなんだというわけであります。中澤圭介先生は、心の貧しい者とは自分には神の前に誇ることが何一つないことを自覚し、天に向かって助けを呼び求めている人々のことであると、そのように語っていらっしゃいます。第一に自覚であります。それは三条の説教には到底及ぶことのできない自分、その自覚。それだけではない、聖書のすべての律法を守る力、いや聖書の御言葉のたった一つの御言葉さえ守ることのできない自分という自覚です。三条の説教の道徳レベルというものは本当に高いです。兄弟に対し怒ってはならない、怒りを禁じます、情欲を抱いてはならない、心の中に抱く罪をも禁じます、右の方を打たれたならば左の方も受けなさい、向けなさい、敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。これだけでも普通の人間には到底クリアできない教えであります。自分にはできない、しかしその自覚、自覚というものはやがて第二に天に助けを呼び求めることへと向けられていくんだ。キリエレイソン、主よ憐れんでください。うちの息子に言われたことがあります。パパは教会では笑顔で歌ってるけど家では疲れて寝てるねっていう子供はよく見ています。しかし家庭でもそのように生きるものでありたい。キリエレイソン、主よ憐れみたまえ。聖書の教えに反して生きている自分を見て悔い改め、ただ天に向かって助けを呼び求めるようになるんだということであります。そしてその時神様はご自分の聖霊を注いでくださって、その戒めに生きる力、恵みを与えてくださるのであります。それはまさにローマ書7章から8章の内容であります。使徒パウロもまた自分の罪深さに絶望しました。自分のうちには何の善も存在しない、分かっちゃいるけどやめられない、 しかしそんなパウロは8章で勝利の叫びを上げるんであります。ロマ書の8章1節2節、こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は罪と死との法則からあなたを解放したからである。こういうわけで、どういうわけですか？それはもう自分の力ではそれをなすことができないわけで、私のうちには善なるものが宿っていないわけで、分かっちゃいるけどやめられないわけで、それゆえにイエス・キリストの十字架が私たちの罪を許すのであります。それだけではなくて聖霊を与えてくださって命の御霊の法則とありましたけれども、御霊によって生きるその人生と私たちを招いてくださったわけであります。今週の礼拝説教の中で岡先生がこの油注ぎの重要性ということを語ってくださいました。生まれたばかりのこの羊の赤ちゃんはまず尻尾を切られるんだという、それはお尻を通してこの尻尾にですね、糞がついてそこに虫が湧いて、その虫が肛門から入り込んでこの羊を殺してしまうというわけですけれども、そういうことのないために尻尾を切る。二つ目にはベニーヒン先生のこの虫にやられたないために麻尺というその言葉、油を塗る。羊の毛にとにかく油をすり込んですり込んですり込んで、そして虫に食われることがないようにするんだという、そしてその油というのは聖霊様を指しているわけであります。天使たちも驚いたことがあったといいます。それはこの罪深い愚かな人間に神の聖霊が注がれたということ。こんな驚くべきことはない。私たちこの聖霊様に満たされるということのもう一度恵みを、植え乾いて貧しい心を持ってこの夜ご一緒に祈り求めていきたいと、そう思うのであります。メッセージを閉じたいと思いますけれども、はじめにマタイ福音書7章の御言葉を引用しました。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出す者が少ないというわけですけれども、最後にですね、この命の道を見出した人たちのことを少し考えてみたいと思うんであります。命の道を見出した人、誰を思い浮かべるでしょう。私は一番最初に思い浮かんだのは、あの十字架でイエス様と一緒につけられた強盗でありました。初めはですね、もう一人の強盗と一緒にイエス様のことをなじっていたその強盗が、イエス様の最後まで人々のために取りなされ、神様により頼んで生きるその姿を見て最後悔い改めました。そしてこう言ったわけであります。あなたが御国の権威を持っておいでになるときには私のことを思い出してください。するとイエス様はその犯罪人に言われたわけです。よくよくあなたに言っておく、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうと。彼は命のその細き道にギリギリセーフ入ったわけであります。もう一人はルカ福音書18章に出てくるパリサイ人と主税人の話です。これは例え話でありますけれども、パリサイ人は、まあ自分はこの主税人のような罪人でないことを神様感謝しますという感謝の祈りを捧げるんであります。しかし一方のこの主税人は、もう自分のことが罪深くて顔を上に上げることもできず、その場所にひれ伏して、神様、罪人の私をお許しくださいとただ祈ったわけであります。そしてこの二人のうち神の前に義と認められたのはこの主税人であったと言います。すなわち自らの罪深さを悟った者、そしてそれを告白する者、それが心の貧しい者たちということでありましょう。最後はパウロのことを思います。パウロもまた同様、自らを罪人の頭とそう告白しました。そしてイエス様の十字架の贖いだけを誇りにしたのがパウロです。そしてパウロはこの福音のために多くの迫害を受けたわけでありますけれども、 三条の説教五章の十節ではこう書かれています。義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものである。私のために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対し偽って、さまざまな悪行を言うときにはあなた方は幸いである。喜び喜べ、天においてあなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのであるという、まあ、究極的な幸いの再定義であります。1597年20人のキリシタンと6人の宣教師が京都を出発しました。1ヶ月間人々の前に見せ物にされ、連れ回され、長崎に到着します。そして十字架刑に処せられたのであります。そのうちの3人は当時12歳13歳そして14歳の子供でありました。そのうちの1人は目の前で両親が十字架刑に処せられるのを見て、その死刑執行人に、私がつけられる十字架はどこですかと尋ねたと言います。6人の宣教師のうちの1人、ロレンソ・ルイスは、信仰を捨てるくらいならむしろ1000回死のうと告白したと記録されております。いかがでありましょう。私たち目の前のこと、地上での出来事に左右されてしまいやすい、地上的な幸せが本当の幸せであるかのように思ってしまいやすい私たちであるかもしれません。しかし今日御言葉は言います。心の貧しい人たちは幸いである。義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものである。どこに幸いを見出すのか、もう一度御言葉の教えますところの幸い、価値基準というものを捉え直して、そうでない幸せを求めているならば、それを悔い改め、天国民にふさわしい信仰生活を歩むものでありたいと、そう願います。自分にとっての、私にとっての心の貧しさということも黙想しましたが、本当に福音宣教の使命ということのために貧しいな、聖霊の注ぎ、もちろん聖霊のバプテスマの経験はしましたけれども、この御霊の満たし、その世界において貧しいな、そんな思いが与えられましたが、今晩皆様の心の貧しさは一体何でありましょう。主の前に私たちが満たされるように、また福音宣教の働きを全うすることができるように、キリエレイソン、主の荒みをこの夜もご一緒にお祈りしていきたいと思います。一言祈ります。心の貧しい者は幸いである。天国は彼らのものである。与えられた御言葉を感謝いたします。もう一度主よ、私たちのこの夜方向を修正してくださり、御国を目指し、またあなたの本当に御言葉を愛し、歩む私たち一人一人とならせてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。